カイダ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最終週のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいています。佐藤市長、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、もうすぐ8月、はい、夏本番と、ね、なってきますが、はい、市長、宇都宮の夏といえば恒例のイベントがありますよね。
そうですね、宇都宮の夏の風物詩、ふるさと宮祭りと宇都宮花火大会が今年も開催をされます。多くの市民の皆さんや有志の方々の思いが詰まっているという素晴らしいイベントですよね、はい。このふるさと宮祭りでありますけども、今年で44回目の開催となります。もともと宇都宮青年会所 JC が設立10周年を記念して1日限りのイベントとして行ったんですね。
そうなんですね、
はい。ところが2年目にですね、はがきとか電話で、市民の皆さんから今年もやるんだろう、やってくださいっていう、その依頼が多かったらしいんです。
それで皆さん楽しかったんですね。
やらないわけにはいかないということで、今日に至って44回目となりました。今年は8月3日土曜日、4日日曜日の2日間となります。会場はいつもの通り大通りやオリオン通りなど中心市街地で開催をされます。おみこしが2日間で85基出場をします。これは北関東最大級になりますね、その他宮古パレード、これは総勢4000人の子どもが参加をします、また踊りやよさこい、お囃子、和太鼓など2日間で、昨年は約55万人の方がお見えになりました。素晴らしい、イベントで皆さん楽しみにされてるんではないかなと思います。
あの熱気には毎年胸躍りますよ ね。続きまして、宇都宮花火大会についてご紹介ください。
宇都宮花火大会でありますけども、これも一度中断をしまして、でその時に若い方々がボランティアで、この花火大会を復活させようと。でそれは今の子どもたちに、まだ見ていない子どもたちに花火大会を見せてやりたいと、そういう思いから皆さん立ち上がってこの花火大会が復活をいたしました。13回目の開催となります。日時でありますけども、8月10日土曜日、好天時には翌日の11日日曜日に順延されます、はい。場所は道場宿緑地帯となります。テーマは絆、夜空でつなぐみんなの願いとなりました。見どころは何といっても、打ち上げ花火、3万発となります。これは関東一ですね、でジャズの曲で上がる花火や餃子花火もあります。また、ライト宇都宮、雷の都宇都宮をテーマにした大迫力のフィナーレ、そして市内幼稚園保育園児が描いた花火の絵2580点から選ばれた10作品を実際の花火として打ち上げます。
可愛らしい花火も打ち上がりそうですね。さて、ここでふるさと宮祭り宇都宮花火大会の交通規制についてお知らせします。ふるさと宮祭りでは大通りをはじめ中心市街地で8月3日土曜日、4日日曜日、午後4時30分から午後9時に交通規制を行います。また宇都宮花火大会では柳田大橋で8月10日土曜日午後5時から午後8時30分頃まで交通規制を行います。宇都宮市の夏を盛り上げるふるさと宮祭りと宇都宮花火大会、どちらも宇都宮市の夏には欠かせない市長イベントですよね。
そうですね、非日常の社会を2日間たっぷり楽しんでもらう、そして花火大会も、あれだけの人たちが集まってきて、夜空が綺麗な花火で彩られるって、こんないいことはないですよね、
これからもずっと続いてほしいと思います、はい。さて、未来に続くといえば市長、先日、宇都宮市が SDGs 未来都市に選定されましたね、
宇都宮市が国から選定されました。2019年は本市を含めた31自治体が選定されまして、7月1日に首相官邸で、安倍総理大臣から認定証をいただきました。
市長、おめでとうございます。
ありがとうございます。
改めてお伺いしますが、はい、まず SDGs 未来都市とはどのようなことなんでしょうか。
そうですね、 SDGs についてですが、今地球上では様々な問題が起きています。地球温暖化や環境汚染などのほか、貧困や飢餓に苦しむ人々が世界中にいます。まあ、こうした問題を踏まえて、豊かさを追求しながらも地球環境を守るために国連サミットで定められたのが SDGs、持続可能な開発目標になります。国でも SDGs の目標に向け様々な取り組みをしていますが、国が先行して SDGs に取り組んでいる自治体などを選定しているのが SDGs 未来都市となります。
では今後、宇都宮市は SDGs の達成に向けてどのように取り組んでいくんでしょうか。
はい、これは環境だけじゃないんですね、はい、経済も社会も、まあ、その中でイメージ事業を進めていきます。まず環境ですけども、まあ、宇都宮市はもったいない運動を、十数年前から行っています、はい、これは人や物を大切にする、資源を大切にするということですけども、まあ、その他に例えば、エネルギー、宇都宮市にはゴミ焼却施設がありますね。そこでは大量の熱エネルギーが発生します、はい、また下水処理施設でもメタンガスなどが発生してエネルギーになるんですね。これを、電気に変えて宇都宮の中で使っていく。例えば LRT はそのエネルギーで動かしていく、宇都宮の公共施設の電気もそれで賄っていくというような、まあ、地産地消、エネルギーの地産地消も含めて進めていきます。まあ、その他経済といたしましては、都市拠点へ工事都市機能をどんどん集めていって経済活動を活発にする。また、女性の雇用創出就労の促進を図っていくとか、また観光事業、これも戦略的に観光の事業を推進していく。そして持続できるような経済環境を作っていく。また社会においても、例えばこの社会の今の在り方、人口がこれから減っていく中でどう若い人が支えていくのか、支えやすい社会を作っていくためにネットワーク型コンパクトシティを推進していく。そして誰もが車の運転ができなくなっても自由に自分の意思で自力で移動ができるという公共交通のネットワークも充実させ、ともに子育てと仕事の両立、これも支援をしていきましょう。まあ、このようなことをやっていくのが宇都宮市の SDGs の、そして取り組み事業となります。
すごいですね。未来に向けて多角的に様々な取り組みを行っていくということなんですね。
環境だけではないということですね、はい、
民間の調査でも宇都宮市は SDGs の実現に向けた取り組みについて全国的にも進んでいるという結果が出ているそうですね、はい、
2018年度に日本経済新聞社が全国815市区を対象に実施いたしました全国 SDGs 先進度調査によりまして、宇都宮市が全国3位となりました。まあ、このような民間調査において、これまでの取り組みが評価されたことや、国から SDGs 未来都市に選定されたことは大変ありがたいことだと思っています。まあ、これからも次の世代のために持続可能な街づくりに取り組んでまいります。
はい、期待しております。はい、持続可能な街づくりを進める宇都宮市の公共交通について皆さんからご質問をいただいていますのでご紹介します。
よろしくお願いします。
このような質問です。ベルモールにあるオープンスクエアってどんなところなんですか、ということです。市長お願いします。
はい、まあ、オープンスクエアは交通未来都市宇都宮の街づくりについて、その中心となる LRT に関する情報を発信し、未来を見られる場所となっています。 LRT を体験できるコンテンツが充実しておりまして、例えば VR、 バーチャルリアリティ体験コンテンツ内の車両が宇都宮の LRT 車両に更新されました。まあ、LRT がどこを通っていくのかとか、また停留所の場所はどこだとかですね、また LRT 整備後の自動車の車線はどのようなところなのか、どのように走るなのか、まあ、そういったものが調べられます。また着実に進んでいる LRT 整備工事の情報なども得ることができます。はい、まあ、例えば最新工事の情報ですけども、清原工業団地内、作新学院大学北側におきまして、 LRT 整備のための歩道車道工事が開始をされます。一部車線規制もありますので、ぜひご協力をお願いいたしたいと思います。また LRT についてもっと詳しくということで、オープンスケアには LRT に詳しいスタッフが常駐しています。疑問に思うこととか、また アイディアのご披露とか、はい、あとはスタッフと受け答え意見交換なんかも直接できるんですね、まあ、そういうものも体験していただきたいと思いますし、資料もご用意しております、うん、LRT スタートブックというものですけども、 LRT の車両の先頭の形してるんですが、はい、5ヶ月で2万部が配布されるなど大変好評をいただいております。ぜひ一度足を お運びください、
はい、ぜひお気軽に、ね、お越しいただきたいですね、はい。なお LRT の詳しい情報はベルモール1階フードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また LRT 事業に関する特設ホームページ u-movenext.net や Facebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますので、お気軽にお寄せください。本日のご出演は住めば愉快で宇都宮、佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快で宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。